時は来ました、いやすでに来ている、向きを変えて出発し新しい一歩を踏み出しなさい、恐れていてはならない、ためらっていてはならない、私があなたと共にいる、私があなたを導こう、あなたが私を導くままに一歩を踏み出すとき、失うのではなく神のものをあなたは受けていきます。アブラハムが私の言葉に従って生まれ故郷を出て父の家を出て踏み出したとき、私は彼を祝福しました。私はあなたを祝福し、あなたを通して私の計画を豊かに力強く開いていこうと主は仰られます。
聖霊を求めなさい、聖霊に満たされることを求め続けていきなさいと主は言われます。あの弱かった弟子たちを全く新しく作り変えた、その同じ力があなたを覆うと主は言われます。
私があなたの人生に耐えている計画は祝福の計画であり、恵みの満たされた計画であると知られます。私はあなたを通して多くの人々を私のところに立ち返らせ、あなたを通して私の愛を人々に流し、回復する人々を、回復する家族を豊かに与えていこう。それはあなたにとって喜びとなると知られます。私の命ずる道を行きなさい、それは命を生み出し愛を流す道となると主は仰せます。戦いは許されます、しかしそれに勝る勝利が、喜びがあなたを満たしていくであろう。恐れずにためらわずに私についてきなさい、私はあなたを祝福すると主は仰せられます。God is working on my good. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good, yes He did it. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good.Yes, He really is. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日第二礼拝に集われた人一人を心から感謝いたします。インターネットでオンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。また、長瀬さん、今日新牧者レスキストご自身が長瀬さんの教会で牧会しておられる日本中、世界中にいるあなたの美正しい民を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して豊かに語ってくださり、あなたの慰め、励まし、また導きを与え、あなたの用意されている祝福と具体的な勝利を表していってください。語る者の者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを強め励ましてください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼を例えを持って聖霊がご自由にお語りください。主よ、あなたに期待いたします。イエス様、あなたを信じます、感謝します、愛します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神感しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、聖書に入っていきたいと思います。ヨハネの21章の15節からですが、さっきも言いましたけど、これはダグエストクエスチョン、最も偉大な質問と言われていますが、ペテロがイエス様に3度あなたは私を愛しますかと聞かれて、そして、まあ、私に対してスタンスをもう一度証明を受けるところであります。先週の学びました、網を右側に下ろしなさいと言われて大量になって、で朝ごはんを食べたところね、そこからの次ですね、15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われたと。で、先週も言いましたが、まあ、朝ごはんを黙々と食べたんですが、食事を済ませてからこの質問に入ります。一つ目のポイントはですね、食事をまずさせてくださったんですね。で、ここもすごく大切な質問に入る前に、ペテロは3度イエス様を裏切っていた。で、その心の傷がすごくあって、それがあるとこれから神の働きをするときに何かの食べ事に引っかかるわけですね。サタンって皆さん言いましてね、サタンっていうのは私たちの罪とか傷とかそういうところを激しく攻めていきます。ですからペテロがその傷を持ったまま進んでいくと、サタンが言うわけですよね。何かあることに、お前裏切っただろうってね、また裏切るどうとか ね、お前にそんなこと言う資格あるのかとかですね。しかもサタンが言った後にですね、 横でコーラスが始まるんでね、そうだそうだそうだとか ね、そしたらですね、こう振り切れないぐらい心がこう暗くなったり、それに引っ張られてしまうことって起こるわけですね。人間ってね、サタンの声って逆の意味で霊的に強いからですね。でもその時に、いやもう許されてる、もうそのことに対して神様は許しくださってるんだ、もう解決してるんだって、本当に癒されてるかどうかって大きいんですね。傷に塞ぐんじゃなくて、本当に傷が癒されてるかどうかとっても大きいと思います。弟子様はその傷を癒そうとされたんですね。その大事なその質問をする前に、まず食事をしてご飯をお腹いっぱいにしてくださったんですね。小さなことのように思いますけれども、どうしても私たちはですね、特に日本人はその気持ちがいいんですが、なんかすごく大事なことをする前に、ね、裏切ってしまったんだから断食してからにしなさいそういう発想の仕方があると思うんです ね、断食して、そしてなんかしなきゃいけないって。もちろん断食ってすごい恵みなんですよ。断食はすごい恵みで、特に霊的なことに関わるときは断食することによって備えができますが、この時イエス様はちゃんとお腹を空かした弟子たちに食べさせてあげたわけです。しかも主により頼まないで寮に行ってしまって失敗した、それでも大量にしてくださって、ちゃんとお腹をいっぱいにして、それから語ってくださったんですね。これ神様なんですね。まあ私が大阪生まれで食いしん坊からかもしれませんが、こういう箇所大好きなんですね。本当に主はそうやって私たちを悔やめてください。その上で言われますね。二つ目いきますね。イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。3回実は聞くんですね。イエス様はあなたは私を愛しますかって3回。どうして3回か。3回ペテロはイエスを否んだんです。私はイエスを知らないって。3度目に関しては呪いをかけて誓ったと書いてあるから、3回否んで拒否したペテロに3回質問したんですね。それは彼のその3回の失敗に1回ずつ神様が癒しを与えてくれます。で、ちょっと見たいんですけどね、神様は傷があった時に、必ず癒してくださるの時ってあるから、まあ、自分でなんとかね、自分で傷と向き合って無理に頑張って癒そうと思うんじゃなくて、神様に従って進んでいくと、その傷と向き合わさせる時あるんですね。もう過去の忘れていたことを思い出されたり、あるいはちょっともうできるだけ触れないできたのに、そこと触れ合わなきゃ、なんていうかな、こう向き合わなきゃいけなくなる時がある。で、人間的には嬉しくなかったり、と思うんですね。でもそれは神が導いた時は、その傷を癒し、あるいはその罪を清め、本当に神様がそこからもっと前に進ませるために、あえてそれを許されてるんですね。だからその時はね、否定的にならないで、しっかり神様と向き合ってください。必ず癒しと解放が、あるいは清めがやってきます。で、この時ペテロは言われたんですけど、3度聞かれるんですけど、その時、ね、ヨハネの子シモンってまず言ってるんですよ。ヨハネの子シモンって言うんですけども、イエス様はペテロに出会ってから、私はあなたをペテロと言います。岩ですね、岩、動かない岩、岩って感じですけども、岩岩岩っていつもペテロって言うわけですね。でもこの時はヨハネの子シモンって言ったんです。これは生まれつきの、まあ、名前で、シモンっていうのは、しかも当時のイサヤの呼び方です。私誠っていうのは本名ですけども、父は、ね、天に帰りましたが、忠原だったから、私はただはるの子誠、ね、最近デビューしましたシオンの娘っていうのもありましたけども、ね、なんですね、ね、親の名前、特にお父さんで、お父さんの名前とその子なんだから、それが向こう当時の呼び方なんだから、ヨハネの子シモンっていうのは、まあ、一番普通の呼び方ですね。だから生まれつきのままのそのペテロですね。どういうことがありますか。弱い、生まれつきのままの、イエスさんはペテロって名前をくださった、その変えられたペテロっていうんじゃなくて、弱いままの、その弱さを持ったままの、裏切ってしまったそのシモン、ヨハネの子シモンに聞くけども、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、面白いのは1回目だけこの人たち以上にって言葉が入ってるんですよ。なんでだと思います。ペトロ言ったんです ね、あなた方はね、私を裏切りますとかね、逃げていきますとか言ったら、ね、ちょっと待ってください、こいつら知りませんけど、こいつら逃げても私は裏切りませんって言ったんですよこの人たちは、ね、そうやって言ったんですね。これ明らかにそのことを意識しています。この人たち以上にあなたはこの、まあ、だからもう丁寧に言えば、この人たちが裏切っても私は裏切りませんって言いましたよ ね、そのでも裏切っちゃったけど、もう一遍聞くけど、この人たち以上に私は愛しますかっていうね、質問なんですよね。これね、痛いですよね。痛いと思います。で、日本人ならね、 そこまで言わなくていいじゃん、ね、って感じですね。でもね、違うんです。向き合うんです。向き合った時本当に癒しが来るんです。向き合わないから癒されてないんです。向き合わないから実は解決してないんです。塞ぐんです。でもいいですか、神様が導かれた時は向き合ってください。ちゃんと神様が癒してくださいますから。この1回目にそうやって言われてね、思わずペトロは言いました。まあヨハネの御使者ですけどね、ペトロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここで面白いのは、はい愛してます、イエス I do とは言えないんですね。愛してること分かってるでしょって、裏切ってしまって本当に申し訳なかったって、申し訳なかったけど分かってるでしょって、本当に愛してるんですよって、そういう方なんですよね。そしたらですね、イエス様がここで、私の、1回目は私の子羊を飼いなさいって言われたんですね。で、裏切ってしまったペトロにもう一度愛してますよっていうことを告白させたのです。イエス様の前でもう一度、これはすごく大事ですね。そして2回目は、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですって言って、また羊を飼いなさい、牧師なさい、これちょっとこと分かりますけど言われたんで、3度目に今度3回聞くんですよね。ある意味でくどいんですけど、3度裏切ったから。しかも3度目はですね、これギリシャ語でいくと、ね、アガパオメっていうのは1回目と2回目、アガパオメってアガペって神の愛ね、アガペっていうのは、そのアガペの愛で愛してくれますかっていうのが1回目2回目の質問です。ペテロはアガペで答えてないんです。とってもあなたが愛したように愛せません。フィリオって言うんですね。フィリオって人間のできる最高の愛ですけど、私のできる精一杯の最高の愛で愛しますって1回目と2回目は答える。だね、3回目ね、こういうんですね。あなた私を愛しますかって、これ日本語で読むと一緒なんですけども、3度目、あなたヨハネの御使者もあなた私を愛しますかって言って、これ今度フィリオなんですよ。フィリオ目なんですよ。あ、そう、じゃあそのあなたが言う自分のできる精一杯の愛で本当に愛してくれるんだよねって聞いてるんですよね。人間的言いますよ、やらしい人間的言いますよ、全然やらしくないですよ。でも人間的言えば、って感じですよね。突っ込んでくるんですね。でもすごく大事なんです。ペテロはイエス様の筆頭弟子で、この後彼には使命があって、それは何も変わってなかったんです。主はあえて踏み込んだんですね。じゃあそのフィレオで本当に愛してくれるんだよねって。そしたらですね、ペテロは書いて、3度あなたは私を愛しますかと言われた。しかもフィリオで心を痛めてイエスに言ったで、痛むんですよ、キリキリキリって。だからね、痛むんです。でも痛んだ後に癒されるんです。裏切ったんだから、逃げたんだから、呪いまでかけて誓ったんだから、そら痛みますよ。でもその痛みを通して逆にもっと大きな神の愛を知るんです。こんなね、キリキリ痛むんだけど、それでも愛してくださっている、それでも許してくださっている、それでも飯を変えないイエス様の愛を知って癒されるんですよね。痛むけど、よく夫婦の愛のことを語るときにね、愛し合うって言うんですけど、まあ夫婦にかけると愛し合うって言ったときに誤解する人がいるんですけど、愛し合うってことはその前に何があるかって言ったら、いつも愛するっていうのはね、許すところから始まるんです。ということは許し合うところから始まるんです。ということは言い換えれば、許し合う前に何かって許せないことがあるってことなんですよ。そうですよね。別に許せなくていいことがあれなければ許し合う必要ないですよね。でも許し合うことがあるってことなんですよ。いろんなことがあるんです。でもそれを許しちゃったときに愛しちゃうってことなんですよ。十字架の力が流れてきて、教会に来てね、愛がないとは人はいいけどね、ちょっと待った、あなたも私も愛がない、何を今更言ってるの。その 愛がないお互いに出会って、そして自分もお互いそれを許し合って、それでも受け入れ合って許し合ってるから愛し合うんです。痛むんです。そこで相手に対しても自分に対しても、でも痛むけど、その痛みを通してもっと深くなるんです。痛みを知らない夫婦は深くありません。痛み合いながらもっと深く許し合って深くなっていくんですね。これは一つですね。でここもね、当然痛みますよ、キリキリ心は。だけどそれによって、イエス様、それでもペテロ言うんです、痛みながらね、主あなたは一切のことをご存知、一切のことはない。全部分かってるじゃないですか、イエス様って、砕いていますよ。もう分かってるでしょ、イエス様って。ね、私があなたを愛することを、フィリオでは愛してるんです、本当に。裏切っちゃったけど、本当に愛してたんです。弱いから裏切っちゃったけど、愛してるんですって、こう、ちゃんと告白したんですよ。主の前で。 これは大きかったと思う。そしたらイエス様がね言うんです。私の羊を飼いなさい。三度ちゃんとイエス様は言うんです。しかも三回言葉を変えて、ペテロの召しは変わってない。しかも三回目は、誠に誠にいつもように大事なことを言うとき、大事なことを言うとき、誠に誠にあなたに告げます。よく聞きなさいよってことですね。あなたは若かったときには自分で帯を締めて、自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、若い人があなたを帯をさせて、あなたに行きたくないところに連れて行きます。ということだったら、若いときはまあ自分の行きたいと言ったけど、年を取ったら、他の人は連れて行くよって言って、年を取ったときの使命まで言うんですよ。まあ、これどういう死に方をしたってことを書いて、後で書きますけど、つまり最後まであなたは私にちゃんとついてきて、年を取ったら自分の好きなところじゃなくて、他の人が引っ張っていくんだけど、しゃっていきますよって言って、最後まで約束してもらえるんです。裏切ったペトロにとっちゃこれは嬉しかったと思いますよ。最後までちゃんと導くからねってことなんですよね。さあ、それで3つ目にいきますね。じゃあですね、まあこれはペトロがどういう死に方をしたかと書いてあるけど、そう言ってからペトロに言われるんですね、3つ目。じゃあ愛するってどういうことですか。あなたは私を愛しますか。はい、愛しますっていうことですよね。あ、愛してるんですで、愛するって言ったらね、どうしてもね感情的なことを考えやすいんです。なんか感情的に愛しますとかね、賛美の中でも私を愛してますとかね、でそれはもちろんいいことです。感情も込めて愛してください。だけどそしたら愛してるのかっていうと必ずしもそうじゃないですよね。愛するってどういうことなんですか。具体的にはそれは次なんですよね。ペトロにイエス様言うんですね、私に従いなさい。これ英語で言うとかっこいいね。フォローミーなんです。フォローミー。私についていきなさいなんですね。愛するってことは、ついていくことなんです。主を愛してるんです。もう心から愛してます。でもちょっとそれはごめん。これは愛していません。イエス様、もう本当にあなたを愛してます。どこまでもついていきます。ちょっと待ってください、それは。っていうのを、愛するってことはついていくことなんです。これね、これね、ここも私の姿なんですけども、ね、ペテロがね、イエスさーどこまでもついていきますってかっこいいんですけど、聖書ってすごく正直ですよね。ほっとするところですけど、ペテロはですね、実はヨハネが気になって仕方なかったんです。ヨハネは最も年若いんです。でいつもね、こう丸く円卓を囲んだらね、前も言ったようにこういうふうに返してね、あ皆さんがこっちか。ね、こうしてこうご飯を食べるのが当時なんですね。こう横になってね、こう漁業にそれが当時で、次の人はこのお腹に来てね、足を伸ばしていく。で次の人はお腹に来てでこう丸くなるんですね。それが当時の、まあ、普通の食事というか、まあ、食べ方ね。でイエス様の胸元に来るのはねヨハネなんですよ。でペテロは書いてないけど、おそらくね前じゃないかと思うんですよね。でペテロはとてもイエス様の胸元に行けないの。長男タイプヨハネはね節子タイプ。昨日ですね、井上君とですね、一緒に車でですね、まあ、井上君とって言うと車一緒に行ってたら、井上君に運転していただいて、ね、宮台から帰ってもらいましたけどね、子供たち3人ついて行ったんですね。ヨハネ君と勝利君とルカちゃんかな。ね、ルカちゃんはね、なんかすごく若いのに結構ね、気を使ってくださってましたね。ヨハネ君はね、本当は末っ子は勝利君なんですけどね、ヨハネ君はやっぱ人懐かつ、ヨハネって名前の特徴かな、人懐っこいんですよね。後ろから私にいろいろ声かけてきてね、井上君怒るんですけどね、私はね結構怖がられてね、近づいてもらえないからね、声かけてもらうと嬉しいタイプなの井上君は怒ってましたけどね、私はね嬉しかったですね。私がなんかじゃあ何の買ったか、まあ、私が買ったので宮台教会からお金を預かってきたので、帰りの食事のために好きなの買っていいよって言ってね、多めに預かったからね言ってね、でねヨハネ君は私の絡みついてくる手にね彼というのはですね、私嬉しいんですね。で私がそれを大抵席開けられるんだもんね時々前にパーッと座って私の方座らない人がいたりするんですね。私は孤独なんですよ皆さんでそうなんですね。でヨハネはねいつも胸元だったんで、自分のことはね主に愛された弟子なんて言うんですよね。ペトロは絶対言えないそんなことだから別に嫌いだったわけじゃなくて、喧嘩したわけじゃないんですけど、気になって仕方がないの。だからイエス様が誰か裏切るって時も、ペテロは自分で行きゃいいのに、自分で行かないのに、ヨハネに誰か聞けって言ってるんですよね。ヨハネにね、胸元に。だからペテロはおそらく、ヨハネはおそらくね、誰ってこう感じ聞いたんでしょうね。ペテロとヨハネは全くタイプが違うの。いいですか、どっちがいいんだけどタイプが違うの。だからそのヨハネのことは気になって仕方がないの。そのヨハネが横ちょうど歩いてきたの。思わず来ました、こいつはどうって。 すごい正直ですよね、聖書って。で、いつも言うんですよ、ここ一番かっこいいところですよね。あの、滅びって言ってね、映画で言ったらここでね、ペテロが、イエッサーとか言ってね、さーってエンディングが流れていくんですよね。ところがね、滅びって、こいつどうって、キリキリになりますよね。でも人間ってそうでしょう。周りが気になりませんか？特に日本人はその傾向が強いですね。どう悲しも悪くないですよ。人に思いやったり、いろんな人のことを考えることはとってもいいことですから。ただ問題なのは、人との関係がすごく、この縦の環境をしっかりしなきゃいけないのに、周りを気にしてしまうんですね。これはね、ちょっと、ね、最近の教育の、最近は変わったかな、我々の世代はそうだったんですけど、偏差値教育の偏重ですね。ね、人と比べて順位を決めて、で、これだとここって学校を決められてっていう、この弊害です、これは。常に周りと比較して、周りを気にして生きるっていうね。これはまずいですよね。で、この時ね、思わずね、この人はどうですかって聞いたの。イエス様も言いましたよね。いや、彼が、まあね、私が来るまで、再臨まで、ね、再臨まで行けないけど、ヨハネは黙示録を書くからパトモス行って、確かに他の人と違うんですね。だから彼が私の前で生きながらとしても、別にあなたに関係ないだろうって。で、あなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさいってことなんです。で、主を愛するってことは、周りではなくて、あなたが私に従ってくることなんですよ。これ三つ目大事なんですよ。主に従うときに、神様を愛すってことになる。で、本当に主を愛する人は、神から祝福をあふれるほど受けるし、あの、神は全ての人を愛してるんですよ。間違いない。愛してるんだけど、その愛をより深く知ることができるんですね。いやね、主に従うことが大きいんですね。先週オーストラリア人が20何人来ましたね。プラスワンで28人でしたね。で、あれね、来たことにいくつかのポイントがあるんです。一つはですね、あのオーストラリアの人たちはね、私ツアーコンタクターがね、調べてくれたんだけど、そうじゃない。あのオーストラリアのツアーのした人のリーダーがいるんですけど、あれはいろんな教会から来てるんですけど、ツアー会社みたいなのを立ち上げて、クリスチャンの人たちをいろんなところに連れていくそうですね。で、あの、必ず日曜日礼拝に行くんですけど、長崎に行くことになって、長崎のプロテスタントの教会をってことで英語で探したんですって、ね、それでうちのホームページに使ったの。実はですね、長崎教会ですね、ずいぶん昔、もうずっと昔から示されたの。英語のホームページ、あ、出した。すごいね、ありがとう。気が利いたね。これ英語のホームページは長崎教会のね、ちょっと上げてみて。ダーッとかっこいいんですよ、ちょっと見てください。はい、ダーッと。ダーッとそこまでかな。はい、ありがとうね。はい、はい、もういいですね、元に戻してください。一番上が一番かっこいいから。何が出会ったね、主に示されたんです、英語のホームページ。それは、日本語の翻訳じゃないって、外国人をターゲットにした、アメリカ人とかね、まあ、英語の英語圏をターゲットにした、その英語で見るホームページ、外国人に必要なものだけを出して、必要なものは取っていいから、外国人向けの英語のホームページを作りなさいって示されたんです。で、必ずそれで外国人たちが導かれてくる、まあ、オンラインも含めてね、はっきり示された、もう随分前から。で、繰り返し繰り返し言ってたんです、そのこと。しかし英語のホームページを作るべき人が超忙しくてできなかったんですね。でもこれ ね、ちょっと私途中で怒ったんですね。あ、大変だということは痛いほどわかるけど、ね、当時まだ仕事してなかったと思うからね、わかるけど、まあ、仕事を今されてるから今本当に余計忙しいんですけど、でもね、これ最近作ったんです。でも気をつけてくださいね、彼女に限らずね、忙しいときね、あの、漢字で書くとね、心を失うって書くんです。で、忙しい人の特徴でね、いくつかあるんですけどね、神の言われていることをやってますか。フォローミー、私に従いなさいときに、主が言われることに従っていくのがフォローミー、従うことなんですね。それで忙しいってのは分かりますけども、主に言われていることをしないで、自分のやりたいこと、いいと思うこと、それを一生懸命やって忙しい結果、主がおっしゃっていることができないなら、その忙しさは愚かです。まさに心を失っているんです。気をつけないといけないですよね。主のおっしゃることをやるってことがポイントなんですよね。で、言ってですね、作ってもらったんです、これを。そしたら、このホームページを見てきたんですよね。このホームページを見て、ここだと思って、それで日本人のそのツアコンの人に、ツアコンダクターに、この教会に問い合わせてくださいって指定できたんです。それで、この教会に問い合わせが来たって。へーって思いましたよね。で、もう一つあるんです。これ直接関係しないけど、私はレーディング関係してると思うんですね。以前からですね、メインサービス、大礼拝、まあ、大事務なんですけども、を英語の同時配信をする。これも示されたんです。英語で同時配信をする。 インターナショナルサービスやってるんですよ、ちゃんとね。でもそうじゃなくて、この礼拝を英語で同時配信をしてれば、日本にいる外国人や世界から外国人が必ず落としてくるっていう示しだったの。でそれを最近やってるんですよ。でこの2つのことを神様に応答したときに今回来たんですよ。これね、偶然と思わないでください。明らかに神様がね導いてるんですよね。いやね、主に従うことが主を愛することなんです。で主を愛するときに必ず神様の身がついてくるんです。これしかも夜嬉しいでしょ。皆さん先週来たときなんか嬉しくなかったですか？一人だけ。先週は少なくともみんな起きてましたよ、日本人も含めて。うちの教会にね、栄の娘泉っているんです。大事なって間違えて言っちゃったんですね。安子の子泉って、母親の名前をね。でもこれはいけないね、眠りの継承があるからね。でもですね、栄の子泉って言うんですけど ね彼らも先週は起きてた。画期的なことですよね。何かっていうとね、喜びがあったんですよ。聖霊から来る喜びが、聖霊から来る喜びが、これはね、どういうことかわかりますかね。主を愛するってことは主に従うことなんです。本当に主を愛することに従って応答すると神様の技が起こるんですけど、それって喜びとか命を生み出すんです。だって裏切ったペトロに主が問われたことは一つなんですよ。愛しますかって、あれしなさいこれしなさい、愛しますかって言われた。で愛するってことは何かって言ったら従うことだよって、私についてきなさいって、私についてくればいいんだよって言ったんですよね。主が言われることについていく、主が言われることを成していますかね。主が言われること以外で忙しくなっていませんか。心を悩ましていませんか。でも主のやることに心を定めて、そこに心を定めてついていき始めてください。喜びが返ってきますし、神の技を見ることができます。戦いがないとは言いません。戦いは許されてしまうけど、それに勝る勝利と喜びがきます。でこれからリバイバルの畑で非常に大きな収穫が始まりますけど、その時に大事なところなんですよ。いろんな傷があってね、人はみんな傷のついた人はいないんです。その傷と向き合うというか、でも神様必ずね癒してくださいます。で癒してくださるのはキリストご自身ですけど、このキリストについていくときに癒されていく。もう今日は話しませんけど、私よく話すじゃないですか、許しの時に。コリテンブーンかな、彼女がドイツにだけ行かなかったけど、ある時ドイツからの、ね、手紙をねうっかり間違えて開けてしまって、ポイって捨てようと思ったら神様がちゃんと読んで行きなさいって言われたからドイツに行ったと。そしたら目の前からね、その自分の家族を殺したドイツ人の男性がやってきて、凍りついたけど、その時神様が手を差し伸ばなさいって言われて、手を差し伸ばしたと。そしたら聖霊に臨まれたと。彼女がやったことはね、行きたくなかったけど主がおっしゃったからドイツに行ったんです。主を愛してたから。凍りついてしまったけど神様が手を伸ばしなさいとか、もうファッと手を伸ばしたんです。主を愛してたから、ふっと本能的に愛してるからさっと行動ができたんです。その時聖霊が臨んで、本当に彼女に、これも聖霊です、許しの力解き放たれて、愛する力まで来たんで、許しだけじゃなくて、まあ、許すことは愛することなんだけど、それからドイツに何度も行くようになったでしょ。超牧師も同じですよね。日本に来て、そして用事して、それから来るようになったんですよね。ではね、主を愛する人は主に従うんです。で従っていくと癒されるんです。解放されるんです。自由になるんです。私たちはともすれば傷に蓋をして触れないようにして、人の傷にも蓋をして、自分の傷にも蓋をして、まあ、人の傷をこじ開けないでください。神様の時があるからね。ただ、どうしても神様を促しがあるときは、恐れないで愛を持って言ってください。愛する者は傷つける方が、密かに愛するのに勝ると箴言に書いてあるんです。でもあれ、愛する者はですからね、憎む者が傷つけちゃダメです。それは間違いない。憎しみをっていうのはダメですよ。本当に神様から祈ってなんか来て、あこれ言うと大丈夫かなって思って、神やっぱり言っても、その愛するものが傷つけることは密かに愛するのに勝るって書いてある箴言に。だから時としてはっきり言わなきゃいけないというか、うちの子供はですね、私のことを愛してるんですね。露骨に言われましたね。イエス様が大好きで、ね、イエス様と伝えたいしクリスチャンになりたい。でもお父さんの説教だったら教会に連れてこれない。ね、 関西教会には無理だとかってね言われたりですね、あるいは子供にね、まあ、いろんな理由で責められたりしましたよね。でもいいのはね、陰口で叩かない、面と向かって言ってくる、そういうの大好きですね。傷つきますよ当然。でも言われてみたらその通りでもあるんですよね。だからね、こっちも死ぬ前に悔やみますし、でもちゃんと謝ってくれましたね、しばらく経ってね。どうなるかというとね、親子関係深くなるんです。実は昨日で、あ、一昨日ですね、東京行ってきたんですけどね、エルサレム君が結婚式に来れなかった吉木先生をね、なんか会いたいって話で会ってきたんですけどね、個人まで来られたんで会ってきたんですけどね、とってもいい時間でした。あのエルサレム君がシュンシュンしてましたね、こうやって静かにこうやってねで、吉木先生の話聞こうかと思ったら、向こうがいろいろ聞いてからいっぱい話をしてですね、いろんな話をしてですね、教会の話とかっていうよりもね、家族の話が中心ですけど、非常に交わしてですね、なんかね、なんかすごく良かったですね。で、皆さんね、傷つくんですけど、神様の時に癒されるんです。本当に深く。そしたら前に進めるんです。この時ペテロが本当に神の使命を生きるためには、この世界の人生のここを通らなきゃいけなかったんですね。だってイエス様からね、あなたは私愛しますかって心を痛めたって書いてあるじゃん。それはちょっときついですよね。1回目はこの人たち以上に言われ、アガペアガペで、3回目はじゃあそのフィリアで愛するかと言われ、かなりすごいですよねこれ。でもそれを通して本当に癒されたペテロは、この後大胆にユダヤ人に向かって先編でことの日に語るんですよ。あなた方が十字架につけた、ね、サタンが言いますよね、お前は逃げたって気づいて癒されてなかったらね、いや、サタンがお前は逃げたって、お前は何言ってんだとかって言われた時にもうおしまいじゃないですか。びくともしませんよペテロは。主が全部許されたって、その許された福音なんだ、あなたも許されるって逆に説教できるでしょ。これってすごく大きいですよね。だからね、クリスチャンってね、傷と向き合えるんです。失敗と向き合えるんです。とんでもない罪と悔やめ人ですよ、向き合えるんです。許しがあるから、癒しがあるから、解決があるから、そしてそれを通して前に進めるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神です。様、どうぞあなたの力強い御手を持って、一人一人時は違うでしょうが、いや今時だと思います。いろんな痛みと神様の愛の中で向き合って、本当に癒されて本来の使命の中に生きることができるように、神が召してある人生に入っていくことができるように、力強みと思って導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。癒しが必要な方ですね、体が痛んで癒しの方、癒しの方はそこに置いておいてください。心に問題を感じている方はね、胸に置いてください。霊的なものを感じている方はお腹に置いてください。自分はいいんだけど家族や友人で痛んでいる方がいるという方は、その方を思い浮かべて祈りましょう。またそういうことじゃなくて、経済的な問題、人間関係、お仕事のこと、そういう方はそれを具体的に主に祈りましょう。主は答えてくださいます。ここにキリストが満ちておられます。このイエス様に向かって祈りましょう。答えられます。私も祈ります。心はしてください。二人が心一つにして祈ると答えられると書いてあるので、天のお父様、イエス・キリストの名によって今恵みの台に出てまいりました。一人一人が手を置いている場所に触れて癒しを与え、一人一人が取り出している人に今触れて癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。体と心を癒し、心を健やかにして完全に解放し、悪しき霊を断ち切り、聖霊で満たしてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス君って、まず心と体を完全に治れ、痛みを消えてなくなれ、喉の痛み、喉の腫れ、イエス様って命ずる、癒されなさい。背中に何か痛みがある、この背中を痛みを癒されよ。腰と膝ですね、腰と膝に痛みがある方を癒してください。リンパに問題がある方はこのリンパを癒してください。糖尿病、イエス様って命ずる。糖尿病、これは治らないまで言ってますが、主はあなたに治せます。糖尿病をイエス様って命ずる、癒されよ。緑内障と白内障、皆さん完全に癒してください。眼圧を正常にしてください。諦めてはいけません。あなたの祈りが聞かれています。眼圧よ、正常値になれ。 緑内障、白内障、癒されよ。視野が欠けてきた人の視野を元に戻しなさい。失われた視野、欠けてきた視野をイエス様って命ずる。元通りになれ。痛みを十字架で引き受けた死を、その痛みを十字架に持っていきます。全部引き受けて完全に取り除きなさい。首にあるしびれと痛み、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。失しした心臓を生き返れ。キリストイエスは何よって。ブラブラブラブラブラブラ。躁うつ病、イエス様って命ずる。うつの霊、その人の力出ていけ。統合失調症を完全に癒してください。恐れを感じている方、恐れを、これ霊的なものです。恐れを、恐れの霊を、恐れをその人の力出ていけ。全く愛は恐れを締め出す神の愛で満たしてください。すごく責任感を感じていて、その責任感ゆえにやめれないでしているんですけれども、あなたのなすべき責任は確かにあります。でもそれを果たしたらもうそれを委ねなさい。いつまでもそこに縛られているならば、あなたは神のものを失います。あなたの責任を果たしたらもうあとは委ねなさい。そして私の命ずるところに踏み出しなさい。私はあなたに新しいことを開こうとしている。仕事に関していろんな条件と願いを言いましたが、あなたに一つのことを語ります。私はあなたを証人として用いたい。伝道できる場所、証できる場所を求めなさい。そのことを中心に乗り出すときに神が開く場所がある。そこに行きなさい。あなたの願った条件とは違っても、そこに行ったときあなたは非常に祝福を得るでしょう。まず救いが起こります。あなたを通して技が始まります。そしてその上で逆転が起こると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あと、がん取り除いてください。大腸がん、直腸がん、水道がん、それからがんの転移と、それから、再発を完全になくしてください。体中にあるがんをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。すべてのがんをイエス様の十字架で持っていきます。あなたが十字架で全部引き受けて死んでくださったことを、読み語ったことをありがとうございます。今イエス様って、あなたのがんは十字架と行きました。イエス様って消えてなくなりなさい。完全に消えてなくなりなさい。ステージ4の人も、ステージ5の人も、3の人も、2の人も、1の人も、がんを完全に消えてなくなれ。イエス様って言います。がんを消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。指がおかしい人ですね。イエス様、今指に触れてください。イエス様って完全に癒されよ。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ、はい、ちょっとチェックしてみて、もし祈った人がいたらどうなった、肩が重かった人が軽くなったとか、どうですかね。何か変化があった人いますか。第一礼拝でいたんですよね、何かね。あのオンラインの人がいたら、ね、教えてください。あと誰かのために祈った人はね、必ず帰った後にその人に連絡を取って、で治ってたらハレルヤ、治ってなかったらその場であなたが祈ってください。あなたを通して主は癒されます、ね、期待して祈ってほしいと思います。はい、それじゃあお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。